この詩編46編を元にして作られた賛美はたくさんありますが、今言ったように新聖歌でもそれに関連付けられたのが十何曲もありますが、その中で特に280番というのはですね、これは宗教改革、1517年、それからまあプロテスタントという大きな世界の流れ、カトリック教会に属さない大きな流れ、聖書に立ち返るという、そういうことを目標としたプロテスタントという大きな流れができたわけですけど、それの、まあ、象徴的な賛美となったのが280番ですね。神は我が油。で、これは208番と番号の下を見てもらったら、マルチン・ルーテル、英語で見たルーサー、 TH はサーと読みますか、マルチン・ルーサー、有名なキング牧師もこの名前をそのままもらったんですね。マルチン・ルーサー・キング、ドイツ語読みではルーテル。それから右の方の作曲の方もやはりマルチン・ルーテル、だから作詞作曲両方このルターが作詞作曲したということでですね、神の力強い助けを、まあ、ルターがですね、その非常に歴史的に困難な状況の中で、それをこの詩編をもとにしてですね、非常にこの詩編がよく自分の気持ち、あるいは神様の励ます気持ちがよく表れているというので、特にこの280番がこの長い間500年もですね、非常に世界的に歌われてきたものであるわけです。それからですね、もう一つは今言った中で、ですね、よく使われている歌をもう一つ開けておきますと、これが新聖歌297番ですね。297番、この作者アイザック・ワッツとしても、これ賛美歌作者として非常に有名な人ですね。297番、これは英語が原始ですね。God is the refuge of his saints. God is the refuge. Refuge は隠れ家ですね。His saints. Saint と聖人という意味ではなくて、クリスト者ですね。聖徒という意味です。聖徒たちの隠れ家だと。神は我が力。で、これもですね、この印象聖句が右下にあるように分かるように、46編の1から5を特に取って、今言ったこの1046編というものは、この賛美歌の280番、いや新聖歌のですね、280番と297番、賛美歌ではですね、これは267番と賛美歌の286番ですけど、このいずれも非常に有名なものとして歌われてきたということなんです。まあ、このひとたびこういう賛美になるとですね、普通の詩よりもはるかにこの長く寿命を持ってですね、しかも広範囲に広がるんですね。いろんな聖書の御言葉の解説、説教、メッセージっていうのがありますが、それは洪水のようにどんどん次から次へと新しい人が出て、そして行われるですね、記録もあっても、ある意味ではみんなそういったことは追加という新しい人が出て、またそれ消し去られていくことがありますが、歌になるとですね、なんか非常にこの固く定着するんですね。刻み込まれた歴史の中にですね、目に見えないこの、まあ、大きな巨大な石の中に刻み込んだようになってですね、いくら風が吹いても時代が来てもですね、科学技術が起こっても戦争があっても、それはもう消えないものになる。それは昔からの日本の文部省唱歌とかですね、日本の、子供向けの歌ように思われているような歌でもですね、メロディーがついて定着するとずっと忘れられないものなんですね。二十四の瞳よく出てくる七つの子とかでも、ああいうものです。取り留めのない詩のようだけど、あれ詩だけだったらね、決して残らなかったわけです。メロディーと共になって残ると。それは赤とんぼとかありますよね。ですね。むしろこの曲と一緒に溶け込んで残るわけです。その詩だけだったらほとんど残らなかったですね。 言い訳小役なんかどうもとか言ってもですね、追われてみたのはいつの間にか、その言葉だけだと本当に残らなかったんだけど、それに適切なメロディーがつくとですね、人々の心の中に非常にこう入ってくると、しかも心の中のこう思いを増幅させるというところがあってですね、そういう意味でこの詩編の46編もそれだけだったらですね、一般的にはとても知られないでも、このルターという有名な人がですね、あの宗教改革というのはすごく世界的な事件だったんですね。宗教改革があったから新しい教化ができて、そして実は日本に最初にですね、キリスト教が伝わったのはフランシスコ・ザビエルって言ってると思いますね。フランシスコ・ザビエルが日本にまで来たと、イグナチウス・ロイラが非常に発奮してですね、フランシスコ・ザビエルをいわゆる特別なそういう家柄も非常に良かった人だというようなことですけども、それを非常に霊的に説得して、そして、世界の伝道者とならせようとしたのは、実は宗教改革をってそれに対抗するためだったんですね。カトリック側が反対宗教改革ということを言いますが、ルターのことが非常にヨーロッパ中の大きな嵐のように広がったわけですね。新しいそれに対抗するということで、カトリック側も大きな改革をしようと、そういう一環としてああいうふうに派遣されて、そのザビエルがはるばるですね、アフリカを回ってインドを回って、それからマラッカ海峡をこいつをはるばる日本までやってきたわけです。で、日本にも非常に大きな影響を及ぼしたですね。で、それが激しいキリシタンの迫害の時代を超えてですね、明治の初めにまで残ってたとか、それからアメリカ合衆国って今世界でですね、この半世紀以上最大の影響力を持つような国家ですけど、アメリカ合衆国ができたのは実は宗教改革の落とし子なんですね。宗教改革がなければああいう国はできてなかったわけです。宗教改革ができてですね、そして新しい流れがプロテスタントの中で、ピューリタンという新しい流れもできたわけですね。キリスト教の一派カルビンの影響を受けた長老派というものですけど、そこからああいうの生まれたわけですけれども、伝統的な宗教を固執する人たちがそれを迫害するものだから、新天地を求めてですね、まだエンジンとかもなかったこの風の力で運航していくような船である。それでですね、大西洋を渡ってですね、それからアメリカ大陸まで道の新天地行こうと、そういうふうに渡ったのがいわゆる正教徒たちだったんですね。ピルグリム、正教徒だったわけです。ピューリタンだったわけです。で、そのピューリタンの精神が、キリスト教の精神が一番元になって、アメリカ合衆国っていうのはですね、出発点はそういうものから始まっているところなんですね。ですから、この宗教改革がなければですね、そういう新しいプロテスタントがなければ迫害もなく、それがなければアメリカ合衆国に飛び行く人たちもキリスト教徒が逃げていくということも起こらなかった。新天地を求めて。そういうふうに、世界的な非常に大きな事件につながったわけなんです。近代史で最大の出来事の一つがですね、この宗教改革だったわけですね。で、その関連した歌と、なったわけです。やはりそういうことで、この歌によってですね、世界的にこの46点が刻みつけられるようになったと、そういう歴史的にも非常に意味のある賛美なんです。で、これが言おうとしているところは一体何なのかと、ちょっと一見ですね、こういう詩編というのはいつでもこの何か馴染みにくいところがあるわけです。あまりにもこう表現がですね、普通一般的な詩とは違うと、馴染みにくいと。例えば山々が揺らいで海の中に映るだとかですね、血が姿を変えるとか、海の水が湧き返るなんて、そんな表現は今頃誰もしないですね。この湧き返る、湧くやいうことは沸騰するということですから、これは高熱でですね、100度にした時に沸騰するっていうふうな意味でこの言葉を使うわけで、高ぶる様に山が降りると、これもまるでですね、何か我々の感性にあんまりピッとこない。大河と流れが神の都に喜びを与えると言ってもですね、こういった何のことか、これも意味がわからないですね。神が声を出されたら血は溶け去るだとか、泥棒を見てもですね、この有名な詩編という点はですね、何かこの今の私たちにはそのままの言葉としては違和感がある。これは訳し方にも問題があると思うんですね。当時の人にとってはその違和感がなかった。ところが現代のこれ、何千年も2500年以上も経って、今の日本語にそのまま写し替えたら何か違和感があってしっくりこないわけです。で、そういうしっくりこないのを現代風な意味に翻案しないといけないというわけですね。翻訳っていうのは言葉を単に置き換えるということだけでは足りないで、その意味を現代の意味の、移し替えないと浮かび上がってこないというところがあります。 まあ、一言で言えばこれはですね、神の力づけを助けということを全体のテーマとして言ってるわけです。で、ま、ルターがこの歌に歌ったのはまさにそれだったんですね。神こそ我らの酒どころであると。必ずそこにいまして助けてくださるんだと。この精神でルターはもうどんどん進んでいったわけです。で、実際にこれが事実だったからですね。単にそういうことを希望するっていうんだけではなくって、本当に不思議な助けがあると。で、どんな困難でも命が奪われるというふうなところでも、神のところにいわば逃げ込んだらですね、そこでは守られると。これ、ルター自身が不思議な奇跡的な守りを経験したわけです。さまざまな助けがあったわけですけども、ルター自身は、もともとはですね、このカトリック教会の間違ったものをですね、書いてですね、そしてそれをただ貼り付けただけなんですね。ただそれだけだったんです。だからルター自身もですね、そんな大きな世界の歴史に大きな絶大な影響を与える出来事になるようなことは夢にも思わなかったわけです。自分が聖書をもう初めて知ってですね、そうして学んで修道院に彼は行っとったわけです。で、親の猛反対を押し切って修道院に入って、そうして聖書を研究学んでおったら、カトリック教会がやってることは非常にはっきりした間違いがあるとたくさんですね。それでそれをですね、95箇条書き上げてですね、そして、当時の非常によく知られた縄文に貼り付けたわけなんですね。そしたらそれがすごい大きな、まあ、台風の目のようになっていったわけです。そして、このルターはですね、これを撤回しないとですね、まあ、非常に処罰されるということになっていったわけです。まあ、命を奪われるというぐらいまでの危機にですね、まあ、陥っていったわけですけど、ルターは撤回しないと。不思議な助けがあって、ルターはかくまわれたわけです。で、このかくまわれたところでですね、当時はラテン語の聖書が標準だったのをですね、それを、まあ、驚くべき短期間でですね、この全聖書をですね、これをドイツ語に訳したわけです。で、それが聖書がずっと広がる大きなきっかけになったんですね。それまでは聖書といえばですね、原点はギリシャ語とヘブライ語ですが、それがラテン語で訳されたのがカトリック教会の公用聖書だったわけです。で、それを翻訳するようなことはもってのほかだったんですね。翻訳ということは、それを考えてその人の気持ちで、あるいは考えや学識で翻訳するわけですから、神の言葉を勝手に変えるとか言われてですね、そして英語に翻訳をしようとした以前の人は、焼き殺された人すらおったことです。今では考えられないことですが、まあ、そういうことでですね、ルターは迫害されて、そして、カラクモフの、まあ、保護されてですね、不思議な生き方で保護された、そこで閉じこもってしたことが、この聖書をですね、一般の民衆の、ドイツ民衆の言葉に訳すという大事業だったんです。で、それがこういうふうに一つにはですね、ドイツ全体に広がったり、そしてまた英語訳も1611年に、当時の王金帝王訳と言われますが、ジェームズ王という王がですね、キングジェームズ王と英語訳で一番今も呼ばれています。キングジェームズ、ジェームズ王の役、キングジェームズがですね、そういう聖書学者を集めて、そうして、英語の役が完成したわけですけど、それは1611年ですね。ルターの宗教改革が100年後、そして、その英語役は全世界に今もなお読まれているんですね。400年も読まれ続けている、まあ、翻訳聖書、全世界で一番よく読まれている翻訳聖書といえば、英語訳聖書はそのキングジェームズ王のわけです。まあ、そういう大きな翻訳の歴史にも大きな流れを、まあ、変えていったのが、まあ、ルターの役だったんですね。で、そういうふうに神様は避けどころ、単に避けただけでなくて、その避けたところでも新たなことを起こされたわけです。そして非常に激しい憎しみ、敵意っていうものがあっても、そこでですね、神のところにこもったらですね、不思議な目に見えない砦となってですね、ルターが守られた。まあ、それがこの2節で、この2節がこの要点なんですね。言おうとしていることは1節2節で尽きておるわけです。それはあと詳しく言っているわけですね。神こそが我々の酒どころなんだと。我々の砦だと。 砦にこもったら守られるわけですね。砦にこもったらですね、砲撃してきてもそれは守られると。まあそういう意味で神様にこもしっかりと結びついておったらですね、そしたらいろんな悪意や敵対行為、不思議な守りがあると。そういうこの守り、あるいは勝利、あるいは助けの確信ということをですね、まあ言ったわけです。で、それを具体的にですね、非常に豊かなイメージで3節以降言ってるわけですね。あまりイメージが大きすぎてですね、普通並みの人間のイメージでないものだから、それが違和感を持つということですね。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に起こる。海の水が騒ぎ、湧き返る。これはどういうことかって言ったら、この世のありとあらゆる現象がものすごい激しい勢いで変動してもですね、起こっても、地が姿を変えるということは普通滅多なことであるものではないですね。山々が揺らいで海の中に移れること、これも象徴的で言ってるわけです。山は決して動かないもののシンボルであると。それが動いて海の中に移るってぐらい、もう考えられないような大きな事件、激動、変動。そういうような例えようもない大きなものが、大きな事件、出来事が起こってもなおですね、我々恐れないと。それは必ず神がそこにいますからだと。激動のただ中でも。詩編というのはですね、単に一時的なこの憂鬱や悲しみやら、その迷いの感情、日本の詩というのは非常に多いんですね。石川拓斗、僕とか萩原朔太郎とかの詩集を読んでみたら、びっくりするような暗い迷いとかそのがいっぱいあります。もうとても力、元気が出てこない、もううんざりするようなものがたくさんあります。石川拓斗って、ね、一躍の砂って有名ですけど、その詩、その短歌集を読んだらですね、びっくりするようなことを書いてあるんですね。とっても暗い内容があります。暗さでびっくりするというぐらいです。ですから、そういうものはまるで力にならないんですけれども、この旧約聖書の詩の他のどんな詩と違うのはです。他の詩は人間がその時々のですね、感情を歌っているわけですね。日本の万葉君みんな。だから、周囲の一時的にですね、心をですね、自然とかいろんな人間の情愛とかそういうものに一時的になんとなく人間の心ってこんなんやなと思うことあっても力づけられたりはしないというところなんですね。人間の古代人はこんなふうに考えとったやなと、そういう参考になる古代人の心のある風景を見るということはできるわけですね、万葉集とか。だけどそれを読んでですね、もう打ちのめされた人が激動する世の中に掘り込まれてですね、あるいは自分の大きな病気だとか家族が突然死んだとか事件に巻き込まれたと、そういう大変な出来事になってですね、万葉集で古今集で力を得た、立ち上がれたということを聞いたことがある。それああいう内容ではとても力は与えられないですね。で、そういう激しい変化の中で作られたものでないからです。その詩編の場合はそれと違ってこういうふうにですね、もう大変な困難の中で実際に神を信じて経験した。で、この背後に神様を追ってですね、神はこういうお方なんだと、こういうふうに助けるんだと神様はこの背後にって言おうとしている。だから人間が作った詩でありながら神の言葉だっていうわけです。この詩人を通して言わしているわけですね。神様、神こそはあなた方の避けどころなんだと、どんなことがあっても必ずそこにいて助けるんだと、まあ、そういうふうにこの特定の詩人を通して言ってるわけです。山々の動く、海の中に映るとか海の水が湧き返る、まあ、こういうことはですね、なんかこの一番激しい天地創造の時に山々を動かして海の中にどうこうとかですね、こういうふうにしたわけですけど、そういう神様の創造に関わる非常に大きな出来事が起こってもということをこういうふうに言っているわけですね。その次の3節から、いや5節からのところですが、この大河とその流れは神の都に喜び与えるというのは、これはちょっとどういうことかよくわからないですね、このまま見たのでは。ここは普通の川というナハールというヘブライ語なんですけど、時々この単に川でなくてこの大河というふうにこの新共同訳で、初めて訳されています。他の訳はもちろん全部川です、新改訳にしてもですね、 口語訳にしても、一つの川があると、その流れは神の都を喜ばせると、あるいは英語訳で Gerald the River というふうにですね、その川、それを、まあ、その川というのは時々ですね、ユーフラテス川、大きな対、世界的な対応ですね、それを表すこともあるもので、内容によってですね、この新共同訳では時々タイガーと訳したりして、ユーフラテス川をイメージさせる場合があるわけです。それは、まあ、多数ではないですけどね。でどうしてこの神の都エルサレムっていうのはですね、山のてっぺんなんですね。で雨がほとんどわずかしか降らないところに、なんでこんなことに神が出てくるのか。こういうところだからですね、この非常に象徴的な意味を持っているわけです。この激動のただ中、大変なことが起こってもですね、川の流れが神の都にあるんだと。神の言います聖女には豊かな川の流れ、これは霊的な川の流れを、まあ、指しているということは、これだけでもわかりますよね。文字通りの川が流れとんじゃないわけですね。ヨルダン川っていうのはもう本当に小さな、前にもちょっと見てもらったかと思いますけど、そこら辺の小川みたいなものなんです。その辺りで一番大きな川でもそんなものなんですね。だからこの大河とその流れが神の都に喜びを与える、糸高き神のいます聖女、これは本当にその思い通りということでなくって、大いなる水の流れですね。周囲の外側が山々を揺らいだり、血が姿を変えたりと、山々が震えたりと、そういう中でもですね、神のところには水が流れてるんだと。そういう霊的な不思議な世界、これは神としっかり結びついた人は、たとえ何が起こってもですね、その心の中心に、魂の中心に不思議な水が流れていると、ということを、まあ、意味しておるということなんですね。だからじっと避けておるだけ、砦であるだけで恐れを乗るとんではなくて、その神を砦として避けどころとするならばですね、そういう人の心の中にはですね、この不思議な流れ、豊かな流れがあるんだと、そういうことで言っているわけですが、その6節もですね、再びそれを言い換えているわけですね。神はそういうただ中におるのだと、都は揺らがないとありますが、都、これはエルサレムの都、都といえば大体エルサレムを指して訳してありますが、エルサレムは神のいますところと。だから我々一人一人もですね、こういうことがあるというわけです。神が共にいたらですね、エルサレムの都は神が共にいます。だから揺るがないと言っているように、神が共にいます人々、あるいは人々の集団や心は、こういうことが起こるということですね。その集団なり、その心は揺らがないでおれると。ルターも確かにそういうふうに今言ったようにですね、神に避けどころを得てですね、そうしていわば豊かな流れが流れておったと、その魂に。だからその心でですね、迫害の最中にこのドイツ語訳にするっていう、ものすごいエネルギーと時間と要する作業、これは訳するのは一行一個ですね、語学的に付け合わせていかないかもですね。ヘブライ語をどの言葉に訳したらいいかと。だからすごいエネルギーと、時間がかかることなんです。そういうことでですね、潤いが豊かにあったということが、そのことにもわかります。それから、あと神の助けの助けさを、都は揺らがない、夜明けとともに神は助けを与えるとか、言っております。夜明けとともに人間が活動する、その時にはいつでもですね、神は助けてくださるんだという意味で言っているわけですね。神がいつも共にいますから、だって夜明けとともにっていうことは、いつもそばにおる人、 家族もですね、誰か起きた夜明けとともに目が覚めるわけです。まあ、そういうふうに私たちが夜明けたらすぐに神様が助けてくださると。待ち構えて助けてくださると。で、7節のところも周囲の状況。すべての民が騒いで国々を揺らいで、そのような混乱した状態であっても、神様が御声を出されたら血が溶け去るというのは、そういう国々の武力によって勝ち取ろうとかですね、集団で悪いことをしようとか戦争するとか、いろんなこの欲望の戦いとかありますが、そういうものがみんな溶けていくっていう意味なんですね。これはちょっと説明なければ、神が声を出すのはなんで大地が溶けて、溶けるといえば氷が溶けるようにですね、冷蔵庫に入れたものがなんかレンジで溶けるように、あるいは雪が溶けるようなことを思い出しますから、なんでこんな混乱した状況の中に大地がアイスクリームが溶けるように溶けるのか、まるっきりこう不可解なことですが、これはですね、そういうことなんですね。敵対する悪意や計画や陰謀や、そういうものがみんな何かですね、神の一声によって溶けていくんだと、消えていくというわけです。この力を失っていくということですね。溶けるということはもう形を失っていくんです。悪意があっても溶けていく、憎しみがあっても溶けていく。これはまあ私たちもそうだと思うんですね。私たちの中に塊があって、硬いものがあってですね、まあ誰かが悪いことを言うたしたと、どうも許せないと、それは解けないですね。でも神様が御声を私たちに出されたら、何かそういう憎しみや硬い心が解けるというのも確かなことですね。それがない限りはどうしても自分のことでそんな憎しみみたいな嫌な気持ちを捨てたいと思っても、人間ってなかなか捨てられないんですけど、神様が御声を出されると解ける。ヨブ記もそういうテーマだったですね。あまりの突然の苦しみにですね、ヨブはもう人間の助言も何も一切受け付けないと固まってしまうとしてあったんだけど、神様の一声で確かにヨブの固まった心は解けていったと。そして本当の神様の大きなご計画っていうものに目が開かれたということで、ヨブ記が終わっているんですね。そういうふうにこのことはですね、ありとあらゆる混乱や敵や悪や、そういういろんな寄ってたかって押し寄せていく、それは神様の御声によってそんなのみんな溶けて消えていく、力を失っていくんだと、まあ、そう言おうとしているわけです。そういうことを実際に経験した人の確信がまあこの詩になっているんですね。そしてその背後に神様がその確信をこの詩人を通して言おうとされている、そういうふうな確信ができるんだということ。それであともですね、そういうように、確実な神様の助けのことをずっと言っているわけです。万軍の主は我々と共におるのだと。神こそは我々の砦のと、ヤコブの神と言いますが、ヤコブっていうのがですね、ユダヤ民族というそのユダの親だったんですね。でこの聖書の神のことはしばしばですね、十二部族の元になった人、ヤコブの子供が十二人ということで十二部族の元になったんですね。それでそのうちの一人がユダとしておって、それがユダヤ民族と今日でも続いている。でそのユダヤ民族の中からキリストも出られたわけですが、そういうことでヤコブは非常に重要だったからですね、この神様のことをですね、ヤコブの神とかアブラハムの神と言ったりすることがあります。現在の私たちはそういう言い方はしないんですけども、要するに神様は私たちの砦の塔だと。これは一節に言ったことだからもう一度繰り返しているわけです。これは確信の部分ですからね。そして次に、9節。これはですね、ちょっとこの神経濁だけがちょっと得意な訳をしています。これは英語訳を見ても20種類ぐらいの海外の代表的な英訳が、まあ、私のこの、参照一目でできるんですね。アメリカ、イギリスやらの代表的な訳が20種類ぐらいも存在できますが、これ原文もこの英語訳の通りですね。この神経読だけは、まあ、ちょっと違ったニュアンスに訳しています。これはどういうことかというとですね、口語訳も神経訳もだから当然はないです。英語訳も英語訳、例えば Come and see ですね。 Come and see、 来たれそして見よ。What the Lord has done、 主がなされたことですね。 Come and see、 Come and see、 来たれそして見よ。二つの命令が続いてるんですね。 Come and see、 What the Lord has done、 主がなされたこと、来たれそして見よ、主がなされたこと。それが原文のそのままの訳なんですね。 あれは別の映画館でも、Come, Behold、同じですね、見つめよ。The works of the Lord、主の働きを見つめよと。で、それが、ここではですね、来たれというのが消えているわけです。これはちょっと、どうしてこういうふうにこの訳者がですね、他のすべての英語訳、外国語、ドイツ語訳も全部入れているわけ、当然原文にあるわけですから、口語訳でもですね、ちょっと口語訳出してもらえますか。口語訳でも、来て、主の御業を見よ。新改訳もそうですね、来て、主の御業を見よ。これもこういうふうに訳するしかないわけですので、こんなにして、来たれっていうのが、カットしてしまってるっていうのは、これはちょっと感心しないということですね。世界的などの訳を見ても、普通はこういう書物になっているものをですね、いやこの訳ちょっと不適切じゃないかなと、めったなことのことは言われないと思うかもしれませんが、こういうふうに私の見る世界的な権威のあるような訳がずらりとパッと何十種類もですね、ドイツ語訳もフランス語訳も英語訳も見られますから、数十種類見られるわけです。ですからこの訳が得意な訳しているとすぐに分かるわけですね。日本語訳も、私のところに十数種類があるわけですけど、それで見ても比較しても分かります。訳っていうのは先ほど熟慮に熟慮を重ねてするわけですね。この訳した担当者も何かのある理由でしょうけど、従来からちょっと変わった点を出そうという、そういう観点からしたんと思いますが、ちょっとこれですね。で、聖書には日本への福音書にもですね、最初の方に来たれ、そして見よっていう、重要な言葉遣いがあるわけなんですね。で、それをちょっともうそういうふうに覗いてほしくはないところです。原文では短い言葉ですね。レクーハズー、レクーは来たれ、そしてハズー見よ、レクーハズーというですね、来たれ見よ、そういうことです。で、来たれ見よっていうのは新約聖書でも例えばどういうところに出てくるか、これはヨハネの福音書でですね、ここも非常にこう、暗示的にその言葉を何度か繰り返しているところがヨハネ福音書の初めの方にあります。これも日本語訳では分かりにくいところありますが、第一章ですね、ヨハネの。第一章の、39節。39節ですね、ヨハネ福音書164ページですけれども、新約聖書です。新約聖書の方ですね、ヨハネ福音書です。164ページの第一章の39、イエスは来なさい、そうすればわかるって言われたんですね。これも原文では来たれ、そして見よなんです。だから来たれ見よって言われたら、そこで彼らはついていて、どこでイエスは止まっているか見た、それに対応してるんですね。そしてまたその後でもですね、46節でも、このイエスのことを聞いた人ナタナエルがナザレから何の良いものが出るのかと、ナザレはあんな田舎ではないかと言って、預言者で会ったと言っても、そんなの出るはずはないと言ったんですが、このフィリポがですね、自分は実際に立って来たれ、そして見よと。ここがさっきの英語では全く同じなんですね。 Come and see、 で、これは英語訳では簡単法をつけて訳しているのもしばしばあります。 Come and see、 ギリシャ語でもエルク、カイデというですね、来たれ、そして見よと。そしてもう一度このすぐ後に、この46節に、今のすぐ後見た、下の段見たら、見よ、まことのイスラエルだと。このヨハネ福音書に一章には、これは何年か前にここを学んだと言いましたが、見るという言葉は何種類もいろんな種類で出てたくさん出てくるんですね。この後もですね、50節にも、あなたは信じればもっと大いなることを見ることになるんだと。それからに見る天と地が開けて、天使たちが人の子の上に上り下り下るのを見るのだって言って、それで一章の大きな区切りが終わってるんですね。で、この一章の29からしてもですね、洗礼のヨハネが見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。世ってのは全世界ですね、全人類、今からずっとという、もうすごいスケールで言ってるわけです。罪という、私たちはたった一人、自分自身の罪すら取り除けないのにですね、全人類の全世界の今後もずっとその一番奥のものを全部取り除く、しかもそれは神に子羊といて捧げられる犠牲の信用するっていう、この一言で非常に大きなことを意味されているわけです。イエス・キリストがとてつもないお方だというのは、この一言で意味されているんですね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、こういうふうに見るということが言われていますが、まずそのためにイエスのところに来なきゃいけない。来たれ、そして見よ、霊の目で見よ、この聖書をちょっとでも読んでみよう、こういう集会に来てみようというのは、それ来たれということで、ほな行ってみましょうということになっているわけです。そして見るっていうことはイエス様のことを学び、そして実際にそれを少しでも信じて、それに従って実行していこうとすれば、そこで神様が助けてくれると。そして実際に霊の目で神の助けなり、神の本質を見ることができると。ともかくまず来なければいけないと呼びかけ、聖書のところも先入観で、こんな聖書はキリスト教の本は昔の本は読みたくないとかですね、こんな習慣見たくない、来なければいつまでたってもわからないと。それでこういうふうにまず来たれと言って、そして、霊の目で見ようと言ってるんですね。で、そういうような呼びかけ、それが今日のところにも、来たれ、見よ、主の成し遂げられていることで、この46編の今日のところと、このヨハネ福音書の中にあるところとは、ずっと共通した呼びかけなんですね。他のことでも何でもそれはそうですね、大きな出来事が起こったと、実際に行ってみて初めて分かると。例えば綺麗な花が咲いてますっていくら言われてもピンとこないけど、そこに行ってみてですね、見たら手に取ったら、あ、本当にこういう花だって非常に来たり見ようでもよく分かるわけです。それと同じように霊の世界でも同じだっていうことなんですね。それで元に戻りますが、で、原文はですね、来たり見よ、死のなされること、成し遂げられることってなるわけです。まず来たり見よがあるわけです。で、仰ぎ得るものはないわけなんですけどね。で、この構造は今言ったヨハネ連の構造と同じですから、そういう意味においてもですね、来たれっていうのをなくしてしまったら、これは意味がですね、変わってきてしまうというかですね、減少してしまうわけです。で、死はこの地を圧倒されるとかいうふうに書いてありますね。これもなんとなくちょっとそぐわない訳で分かりにくいと思います。圧倒されてどういうことなんだろうかと、ちょっともこれは分かりにくいところだろうと思います。で、この圧倒されるっていうのはですね、この地上のさまざまな力を圧倒されるという意味なんですね。神に背く力も圧倒される、圧倒されて滅ぼしたされてしまうんだと。さまざまな敵対する力っていうのはいつでもあるんだけど、そういうものをみんな圧倒して、滅ぼすと、そういう意味合いで言ってるわけです。だから神にしっかり頼んでおったらですね、悪の力は滅ぼされていくというのを見るなと。神の助けは分かる。神の助けということは、悪い力を滅ぼ 滅ぼすということにもつながるわけですけども、そういう意味のことがあると。でそれでですね、その悪い力を圧倒して、その結果地の果てまで戦いを、悪の力ですね、戦いっていうのは物を奪い取ろうとする、土地でも人間でも利益でも、だからそういう同居根本から圧倒して滅ぼしてしまうもんだから、戦いを立ち、弓を砕き、槍を折り、盾を焼き払うと、まあ、こういう言葉が後にですね、平和ということ、最終的には神様はですね、この戦い武力ですね、弓とか矢っていうのまで言うたら核兵器とかいろんな戦闘機とかそういうものですけど、そういう軍備は最終的に神様の力で、取り除かれる、滅ぼされるということです。で、またこの11がまたちょっと分かりにくいですね。ここまで来て力をしてってどういうことなのか、この訳もちょっと分かりにくいんです。非常に重要な詩であるのに、どうもこの訳がですねしっくりしないという感じが強いですね。ここのところはですね、多くの訳である英語訳はほとんど be still、 be still というのは静まるということなんです。静まれ、 and know that I'm God、 そして私が神であることを知れと。力を捨てるってありますが、静まれ。関根正夫は旧約聖書の、まあ、日本の代表的な学者だったんですけど、その関根正夫訳でも心を静めて知れと。だからこの力っていうのは自分の力であるんだと、自分の力で踏ん張るんだと、自分の力で解決するんだって、そういう自分の力を捨てよという意味なんですね。それで、ここで、こんなところでいきなり力出てきたらですね、なんか神の力を捨てよとか、なんとなく、と思うようにですね、今まで神の力の大きさを言ってたわけなんだから、前触れもなく力を捨てよといきなり出てくると戸惑うわけですね。だからそういう意味で、やっぱりちょっとしっくりしてないわけなんですが。で、こちらの方が外国語訳でも、まあ、英語の訳が読める人は読んでみられたら、be still、静まれと。それがずっと多いです。ほとんどがまあそういうことですね。まあ、ほとんどの訳は大体そういうことです。be still、静まれ。そして私が神であることを知る。だからこの公約の訳が外交訳でも、これがですね、静まった私が神であることを知る。新しいアメリカの新改訂標準訳でもですね、新改訂標準訳、New Revised Standard Version でも、Be still and I know that I am God。簡単を付き訳してありますし、新しいニュージェルサレムバイブルも、これもカトリック、これはカトリックの代表的な訳ですね、世界の。Be still and acknowledge that I'm God。Acknowledge も知れということですね。伝統的な訳を、それからもう一つの新しいアメリカで非常によく読まれている代表的な訳の一つもそうです。Be still and I know that I am God。で、この神の助けを知るためには静まらなければならないということなんですね。静まらない限りは神の力はわからない。他の力は静まらなくてもわかりますよね。例えば熊が襲った、熊なんて別に静まらなくて、子供用でもどんな人でも熊が襲ってきて力強いとわかる。ほら、相撲でも見よったらですね、どんな人でも幼児でもわかる。ああ、投げ倒したら、押し倒したら、ああ、勝ったんだって。そういう表面的な力は沈まるは何しようが、敵を憎んでるは何しようが、すべてわかるんですね。爆弾落とすが強い。ああ、落ち、爆弾の力強い。ところが、神の力っていうのは沈まらなければわからないという。そういう大きな、まあ、石書のようなものがあるわけです。 で、それでですね、この静まるっていうことでから本当に敵対する力をこのように、それによって神の力を働いて敵対する人の力を砕いたと。で、新しい大きな仕事を成し遂げていったという人、それは盲人の社会にも有名な人があって、それを昨日もちょっと触れたんですけど、この吉本忠という人のことです。で、昨日私がお話したのは、あの内村鑑三の弟子ですね、それ の, あの盲人の人だったわけです。で、その内村鑑三の弟子にこの、展示前に行って、皆さん知らんかもしれんけど、盲人用の展示の新聞として今でもずっと続いている日本で、そういう世界にもそういう当時なかったの、未だに続いているんですけど、まあ、それを最初に創刊させたのがこの吉本忠という人だったんですね。この人は盲人の福祉によって決定的な影響を与えた人です。日本ライトハウスというのが日本であります。ライト、光の家ですね。ライトハウスの岩下家とヘレンケラーと下に親しかった人ですけども、その人は学者的な才もあった人ですね。そういう岩瀬、その人をも助けたのがこの、まあ、吉本忠だったんです。そして、昨日いたのは東京の新愛ホームという盲学校を卒業した人たちよりですね、針の訓練を、高度な針の訓練と技術を与え、しかもこれをキリスト教精神で与えると、そういうのを目的とするのが新愛ホームというのを平方達夫という人が創設をしたわけですね。平方、平の方角に立つ竜ですね。で、この人は全盲の人だったのですけど、そういう盲人であってですね、なんとか盲人にこのキリスト教の信仰の創始でもってですね、そうして、針の技術研究をより高度にして、そして人々に奉仕をすると、そしてそうしながら伝道すると、そういう方針で作ったのが新安ホームだったんですね。そして、まあ、全国からいろんな人が来るようになったというわけです。で、その九州地区の同窓会だったんですね、何十年も前からの。だから昔は全盲の人が多くて、この頃の視覚障害者は中途失明とかですね、弱視の人で、全盲はの人は非常に少ないわけです。生まれつきの全盲っていうのは県下でもごくわずか、なんか盲学校もほとんどもう数がもう一桁しかいないとかですね、あの子供のほうから昔でもたくさんおったわけです。老学校もそうです。で、昨日行ったその全盲の人が非常に多いですね、多かったです。そして徳島県では、私のお仕事の篠原さんと鈴木さんとか久米さんとか、4人ぐらいじゃないですかね、4人で、高知県も少し、香川県も少し黄色ったから、まあそれで20人ぐらいかなと思ってたんですけども、昨日来てたのは付き添いも含めて、まあ、40人余りは来てたようですね。で、まあ、あのたくさんの人が、特にその熊本の盲学校のある先生になるとはですね、特にそこの方を遠いのに進めてですね、昔だった交通も不便だったから行くのに相当時間かかったんです。今の光がない時代だったらですね、九州の熊本あたりから東京まで出るとは本当に大変な距離ですね。そういう特別にその信頼される先生がおいでて、そしてその人が特に勧めて、すごく多くの人が九州地区はあったですね。だからその何十人もの人たちが信仰も持って、今もなお続いていると。で、その人たち の,、まあ、あの元にたれこの平方っていう人ですけど、その平方っていう人に非常に影響を与えた、特別に影響を与えて、この吉本忠さんですね、内村話で、まあ、特に何人かの信仰の盲人のクリスチャンを集めてですね、そして特に遠慮してあの日本の盲人たちにキリスト教を伝えようと、その一人が今もある東京光の家の秋元美吉と、それが平方達夫と、それから中丸京太郎という、展示毎日の元になっていった人で、で、この展示の聖書っていうのは全巻日本でできたですね、かなり古い。それを推進したのもこの吉本忠だったんです。この吉本忠という人がいなかったら展示の聖書ができるのもうずっと後になったと思います。まあ、そういうように非常に、まあ、開拓的な役割で、今日もなる日本盲人キリスト教伝道会というのの発端は 盲人キリスト信仰会っていうのを吉本さんがこれもまた作ったんです。それも現在までついている。日本盲人キリスト教伝道協会、盲伝と言われますけど、まあ、そういうふうにですね、いろんな人を生み出す大きな力になって吉本忠さんとしてあって、でこの人のことを、こういう意味でですね、日本の視覚障害者とキリスト教っていうのもこの人なくてはならない重要な人ですね。で、盲人の歴史でも必ずこの人の名前出てきます。で昨日私がそのことを触れたら、後で、全体の懇親会の時に何かの人が話に出て、吉本先生がとか言ってですね、出す人がおられましたけども、でこの人の本を私はですね、1968年か69年にもらったんですね。初めて私が京都の北白川集会という無科学の集会にですね、大学4年の時に、それ1968年入ったんですけど、この本の元が出たのが67年なんです。67年に出て、それから私が入って、その卒業後ぐらいに、すぐ頃に出版されて、すぐにその先生がもらった唯一の本がこの本の前身だったんです。これは十何年後にこういう新しいに改版されたんですけど、もっと薄い本だったんです。我が隣人は誰か。で、この本体の部分はそれと同じなんです。あとちょっと付け加えてこういう本にしたんですけどね。だから、この人が日本の盲人キリスト教で一番大きな影響を及ぼしたのはこの人だったんですね。不思議な、もう昨日はちょっと、この人にちょっと、その明日、昨日話すということだったもんですから、こういう本も取り出して読ったら、その67年にその本が出とったのその時に初めて気がついたんですね。でその時先生が言われたのは、その富田先生という先生はですね、イギリスに留学しとったんですね。その時にこの吉本さんに実際にこのイギリスに住んどったもんだから、世話を関わりがあってですね、非常にこの信仰の深い人だと。この人は視覚弱視なんです。視覚障害者だけど、その人のことを聞いて、この人が吉本忠ということで、私がイギリスに行った時にいろいろ信仰的な関わりを受けた、まあ、いわゆるも受けたと、指導も受けた人なんだって言ってくれたのがこの本。それがまあ、その時は私は視覚障害者とかも関わること全く考えてみなかったんですよね。それからずっと後になって、まあ、もう学校に移ったことで、それなのにですね、信仰を持った年にこの本の全集が出版されとったわけです。で唯一選手がもらったのがこの本だったということ で、その機能もこの人のものが特別に3人日本の盲人の指導者として、あんた方の信仰と技術でですね、盲人の世界にキリストを知らせてほしいって取り出したのが中村京太郎天理前にしてもらったのと、この東京光の秋元美津と、この新案本部した平畑さんだったんですよね。そのうちの一人 の教え子たちが集まった会だったと、まあ、なんかそういうことでつながってたんですけど、そのこの人が一番最初に書いてあるのがですね、この人はイギリスで事業をするということでですね、来てたわけです。まあ、クリスチャンだったわけですけど、そしてその事業を設けてなくて、事業をして盲人、視覚障害だったら、その福祉に使いたいということでですね、でだからイギリスにおって大学も行ってですね、こんな古いイメージの時代にイギリスの大学もよほどの恵まれた状況、能力的な人だったんですけど、で、自分の、この、事業のことを任しておいたら、その人がですね、今でもよくあるけど陶器に手を出してですね、悪い人に誘惑したり、そして大変な赤字になって、その家全体が倒産することになってですね、巨額の負債を背負うことになって、それまで非常に豊かな家庭だったのが一挙に暗黒の中突き落とされたわけです。でお父さんもそれで危篤状態になってですね、もともと飛んでもらってもう死にかかって、であと2ヶ月しか持たんという、そういう速達を受けてイギリスがびっくりして帰ってきたわけなんですね。帰る途中もいろいろ困ったことがあって、切符を盗まれたりして、どうなるかと思った、必死に祈ってたら不思議とこの道が開かれたというのを書いてありますよ。それで帰ってきたら本当にもう前は非常に明るくてですね、家が本当に良い動きだったのに、みんながうち沈んでると、もう八方下がりだから、巨額のお金、それに負債になったもん、どうしようもないわけですよね。もう石これがずっと叩いても返せない、全部そこに注がないかんから、もう本当に見えないあれで縛られてるな、まあ、そういう時に、ですね、この時にこの人がですね、まずしたのが祈りだったということなんですよね。まあ、この本の最初の私読んだ時も、この非常に静かな深い祈りの人だってもよく分かったわけですね。でこの富田先生、富田さんが私に紹介したのは、その人も、まあ、祈りの人でもあったからですね、 まあ、静かな細い声っていうのを講演して、この講演のある一節で私も聞かれてこの集会に行ったわけなんですよね。その前にクリス教 になってたんですけど、でこの人が、まあ、そういうふうにして本当に祈りを持ってして、たらある人たちが、その人たち、この吉本さんの家族がですね、そういうめちゃくちゃになられてしまった、その人たち訴えなさいと、こんなことそのまま申しちゃったらそれはもう訴えなさいと言って裁判になったと、裁判に しなさいと言われたんだけど、いろいろ苦労してですね、裁判をあえてしないと。そうしたらですね、それからいろいろたったらですね、その人、相手の人がだんだん変わってきて、もしその時裁判にしとったら悪意を引き出すばっかりになっただろうと後から思いましたですね。これは確かにそういうことはあるんですね。裁判になったらですね、そういう悪いことをする人は悪事を働かせても、なかったことはこんなことしてる、こんなことしてるんだと。そういうことをいろいろ言って撹乱させるということですよね。で、私が関わりのある遠いところに住んでるある人なんかは、その裁判に、このなんでそういう裁判になったらしいんだけど、そしたら二人の人知ってるんですけど、ちょっとこういうことは名前言いませんけど、別々の人ですよ。裁判になったら本当に悪質でですね、いろんな思いがけない、こんなひどいことも言ってくると、全然通じないようなこと、ひどいこと言ってくると、この全然別の関係の人ですよ、その二人の方、別々の私、そういうことを聞いているんですよね。今もだから、その人間の悪意とかそういうものを、なんかこういうものを裁判になったらですね、意図的に何かしてくるようです。で、この人は後からそれを言ってですね、もしあの時にしてたら、相手はますますその悪意に持って悪意を引き出したことになっただろうと言って、そして相手の人はですね、だんだんと変わっていって、そうして敵のために祈って、まさにこのことだと思ってですね、吉本さんが非常に心を込めて祈ったと。そしたら、まあ、最終的にその人が、不思議なこと、お父さんもですね、2ヶ月だったのが、お父さんもだんだんその吉本さんの祈りによって落ち着いてきてですね、それ以後2年ほど生きたらしいですけど、で最後の死のとこで亡くなったって、この奥さんがこの吉本さんに言うてきたらしいですね。イギリスが帰ってきたと。でその時に最後に言い残した言葉が、それだけ、ひどいことをした人、相手もこういうふうなことを発覚してですね、困窮してきたという、その人のお金を送ってあげてくださいというのが、この人のお父さんの最後の言葉だったんですよね。それを奥さんがこの人に、伝えたと。お父さんの最後の言葉はそういうことであったと。そしてこのお父さんの心、時、これそういうことですね。母の話によると、父の語った最後の言葉が、我が家をほとんど破産状態、壊滅的に陥れた、災難の責任者で男に送金するように頼んだことであったというと。で、葬儀はですね、関西学院で、行われる。それも、お父さんをクリスチャンとして死んだけど、最晩年に信仰を持ったんですね。どの教会にも会員になっていって、どうしようかと思ったけど、神戸の関西学院の牧師が来て、学院の礼拝堂葬儀に、使ってほしいということで、で、式でしたと。その時は街道に入ると、ショパンの五奏行進曲あれ、弔辞を読んだのが、私たちをどん底に突き落とした人がまさにそれを読んだ。で、そして彼はそれを読みながら途中で感極まってですね、泣き崩れて後を続けることができなくなってしまったと。まあ、そういうようなことをですね、書いてありますけど、それをなされたのがその深い祈りだったんですね。だから、そしてですね、この人が盲人の大きな福祉の元になったんです。そういう深い祈りとですね、敵のために本当に祈ると、それによってこの人はそういう盲人の世界に今日まで時の大きな影響を持つことになった。それは神が働いたからですよね。自分の力でやっつけようとか、自分の力で取り返そうとか、自分の力でこの自分の人間的な感情で漏れ出していったらですね、神様祝福されないけど、そういうふうにして神の力を働く、この本当に静まって必死で祈って待ったら、不思議なことを起こして、こういう永続的なんですね。昨日もこのあれをまざまざと、私も何十人もあんなにたくさんの人がですね、こんな昔の人の信仰のあれを受け継いでですね、やっておられるということ、本当に驚かされたんですね。そういうふうに、それがこの46節でいう静まってですね、知りなさいと。 そうしたら分かる。人間的な力、自分がこうそうとそういう力を捨てて、そしたら神だというのが分かると。そして国々に本当に崇められる神様がここに置いてるんだと。だからこの人はですね、非常に力強い敵がいくまで攻めてくると思っているので、闘争にはどんなことがあっても負けないというあれですけど、一方で非常に静まるという精神を持って、それで打ち勝っていったということなんですね。キリスト者の戦いというのはこういうところにあるということを、まあ、一つは言おうとしているところですね。はい、それでは、まあ、今日はそこまでにしておきます。今日はちょっと時間しましたから、ひとてにも申し訳します。はい。